はい、それではですね、イザヤ書の16章の1節から、子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経てシオンの娘の山に、モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、投げ出された巣のようになれ、助言を与えことを決めよ、昼の最中にあなたの影を夜のようにせよ、散らされた者をかくまい、逃れた来る者を渡すな、あなたの中にモアブの散らされた者を宿らせ、荒らす者の逃れてくる者の隠れ家となれ、虐げる者が死に、破壊も終わり、踏みつける者が力消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者がダビデの幕屋で真実を持ってそこに座る。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。世界でいろいろな出来事が起こり、また特に今本当に反ユダヤ主義という、あなたが本当にご自分の民とした人々を世界中が非難している時代に私たちはいます。そしてそのことがやがてこの今イザヤが予言した通り、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし、公正を求め、正義を速やかに行う者がダビデの幕屋で真実を持ってそこに座ると言われたように、再臨のイエス・キリストが全ての解決であることをあなたはご存知なお方です。どうか私たちがこのイエス・キリストという方がもたらす平和を待ち望むことができるように導き助けてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお一人一人を祝福してお祈りをいたします。アーメン。で、私たちはですね、このイザヤ書の13章からですね、13章にイエス・キリストとはどういう方なのか、それがですね、聖書を読まないと私にとってこうあってほしい、ああやってほしいっていうふうに考えてしまうのが人間ですけども、そうではなく、父なる神からイエス・キリストとはどういう方なのかっていうのは信仰の対象ですよっていうことなんですね。ですから私たちが、先ほど言ったように、イワシの頭も新人からっていうのは信仰にはならないわけなんです。それは私が信じている心が大事になってしまって、対象から来てないわけです。ただ私たちの信仰は対象から来ているので、聖書がこの方を何と言ってるかっていうことがとても重要なわけですね。そしてそれはイエス・キリストという方が唯一この主の日を実現することができる方なんだということが、このイザヤ書を通して、もちろん聖書全体を通して学んでいることですね。そしてこの主の日というのは、キリストを信じて救われているものとキリストを信じていないものとの違いがどれぐらい、皆さんの中ではどれぐらいですか。信じてない人と信じてる人の違いっていうのはどれぐらいですか。多分日本人は非常に少ないと思います。でも本当はこれ雲泥の差ですね。この雲泥の差がわからないと福音の価値がわからないですね。福音の価値が分かってない人はこれを少しにしてしまいます。だから信じなくても何とかなるよねっていう考えが、自分の考えがその死んだ人の後に通じると思ってしまうわけなんです。通じることはないです。それは私がですね、車で日本で左側で走ってるので、私がアメリカに来たら全員左側に走るようになりましたって言ってるようなもんですね。私が変わらなきゃいけないんであって、私が行ったらアメリカの交通ルールが変わってみんなが左側に走るようになったよってことはありえないわけですよね。そしてそのことをキリストはどのように言われたかというと、ルカの福音書の17章、あるいはマタイの福音書にも書いてありますけども、そのイエス様が主の日を実現することができる唯一の存在だということをご自分が表現されているわけですね。そしてそれが17章の26節で、人の子の日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様ですというふうに言ってますね。イエス様ご自分によってしか実現できない日のことを人の子の日っていうふうに表現されてますけども、ノアが箱舟に入るその日までは人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。で、地球というのはですね、すごいなと思うんですよね。人間の食べるものに対して供給してるし、あるいは今自動車もですね、石油がなければ動きませんけども、その石油も供給してるわけですよね。さらに私は携帯電話を持ってますけど、携帯電話の中にはとてもですね、希少価値というメタルが使われてるわけですね。 まあ、特に半導体に使うような金属が使われているわけですから、その地球、今度これぐらいの地球がですよ、私たちのいろいろな生活が良くなるように供給しているわけですけど、それを何千年間も地球というですね、一つのものから供給されているわけですけどね。しかしこのノアの洪水によって地球というのは海が全体の何パーセントになってしまいました。それは 70% です。ですから 30% の土地を私たちは、まあ、ある意味で侵略しながら奪い取ってる。だからもしですね、もっと広がったらプーチン大統領は、ああじゃあもうちょっとこうロシアを大きくするかっていうのは別にウクライナは侵攻しなくてもできるんだけど、 30% しか地球はない。なぜかというと、このノアの洪水によって上にあった水が全部下に落ちてきてしまった。この上は何をしていたのかっていうと、私たちを紫外線から守ってたわけですね、有害な。それが跳ね返されるように。したがって何が起こるかっていうと、まあ、皆さんの女性の場合はですね、紫外線は敵ですから、もっと皆さんが美しく長く生きられるようになってたんですけども、その紫外線が、まあ、さらにはですね、まあ、宇宙船が私たちの体を通過しています。そういうふうに私が言ったらですね、昔からロケットはあったんですかって言ったんですけど、違いますよ。宇宙船の線は船ではなくて、ラインの方ですね。それが私たちは、まあ、皆さん聞いたことあると思いますけど、ニュートリノみたいなやつが私たちの体を通過していってるわけです。レントゲンの時もそうですよね。ガンマ線というのは私たちを通過することによって画像が映るわけですから、そういうものが私たちの体を通過させて、そして寿命がどんどんどんどんね、縮まっていってしまって、昔の大気はですね、酸素濃度が全然違かったんですね。皆さんから考えるトンボっていうのはこれぐらいの大きさでしょ、こんなにでかかったってびっくりしますけど、この酸素濃度をですね、上げるとですね、トンボがどれぐらい大きくなるか知ってます？こんなでかくなります。インターネットで調べてみる。現実にいますから。こんなでっかいトンボを連れてきたら買います。それぐらいですね、酸素濃度が高くなると動物がですね、ものすごいでかくなるんです。昔は食物連鎖の頂点にいたのは誰ですか？恐竜ですよね。ああいう生物がいた理由っていうのは、そういう地球環境のせいになってるんですね。本当ですから、トンボのでかいやつみたいなやつで検索してみて、こんなでかいのを実際に証明している人がいますから。そしてそのノアの箱舟が入るその日までは、人々は食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。ですからそれまでは信じてる人も信じてなかった人も全く同じだったんですよね。むしろなんだ神様なんか信じて、ノア何やってたんですか？トルコのところで船作ってたんですよ。何お前作ってんだ？いや船だけどって。どうしてこんなとこで、山があるところでなんでそんなことしてんの？バカだねって。神様信じてるやつってバカなんだねって思われますよね。でもそうではないことが何によって起こります？またロトの時代にあったことと同様で、人々は飲んだり食べたり売ったり買ったり植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に人硫黄が天から降って全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りだって言ってます。でイエス様はこれ嘘を言って、古代妄想郷で言ってたら私たちはバカですけど、このことが本当に起きるよっていう証拠は何です？証拠はイスラエルです。イスラエルがこの地球上にあるということは、このことが確実に起こるということを示しているわけですね。 ですからこのイエス様が言われたように、その日、この主の日、人の子が来る日、あるいは人の子の現れる日、その日が来るまでは人々は同じように生活していたわけですけども、その違いがはっきり現れる日がこの日なんだということが言われているわけですね。で、まあ、皆さんも買ったことがあるかどうかありませんけども、宝くじっていうのがありますよね。宝くじっていうのは、その宝くじが当たるまでは、当たる日まではみんな同じなんですよ。紙なんです。だからこの辺に、あ、まあ置いとくかみたいなね。ところがまあ、いつかするか分からないですけど、12月31日ですか、ジャンボ宝くじで組み合わせ同じだ、番号同じじゃないかって言ったら、この紙は何になります？どこにしまっておこうかなって。でも この神にそういうの付加価値っていうんですけど、その付加価値を与えたのは誰ですか。私はそれに対して付加価値を与えることはどれぐらいできます。これ300円ですか。今350円に私はすることで、もちろん50円玉をつければそうなりますけど、300円以上のものはならないんですよ、私では。それを宗教っていうんです。信仰っていうのは神の側で起きた付加価値が私の価値を決めるんです。昨日まではこの紙っぴれの300円を持っていただけですから、私の生活は全然変わりませんよね。ところがこの発表日にこの、まあ、私はそういうの持ったことないですけども、その番号が全く同じものを持ったら私は完全に変わっちゃいます、ね、きっと足を踏まれたぐらいで怒らない。まあいいよ、そうなるでしょう。そういう変化が自分に起きてなければおかしいんですよ。キリストを信じているというのはその付加価値が私に与えられることなので、イワシの頭も信心からではないんです。私が何かをその価値に与えることはできないんです。だからその価値を私が知らなきゃいけない。現実にあの宝くじが当たってるのに、それを知らない人はどうなっちゃうんですか。知らない人はそれを買えないまんま期日が来ちゃうんです。つまりどうなっちゃうんですか。その当たりくじになる前の紙と同じ価値に起こってしまうんです。それは誰が悪いんですか。本人ですよね。誰が悪い、俺に教えてくれなかったじゃないかっていうことはできないんですよ。それを自分が知らなければ、この紙ペラは300円のまんまずっと終わって300円になっちゃうんです。まあ、300円じゃない、ゼロになっちゃうんですよね、当たんなかったら。それと同じなんです。私たちがこの付加価値を、神様から与えている付加価値を知らなければ、その意味が、わからないですね。だからその付加価値が分かってるからこそこの生き方ができる。まあ簡単に言えばですよ、足を踏まない、まあいいよって気にしない気にしないっていうふうになるんですよ。それが私にもたらされている信仰なんですね。それを私が頑張っていい人になろうとしているなら、それはもう神様の付加価値を信じていることにはならないわけな。それがさっき言ってる神の側では一生懸命やってるのは分かりますけど、信じていることにならないっていうことなんですね。ですからこのキリストが信じたものにもたらす付加価値がどんなものであるかということが、それが現れるわけですね。で、先週学んだように、今モアブに対する裁きというのを学んでますけども、モアブ人ルツというのがこの場所に、先ほど言ったようにモアブ人ですからここに住んでいました。ところがナオミの息子と結婚したことによってこのベツレヘムに移りました。でもオルパはこちらに残ってしまいました。つまりここに残っている人にはその神様はそのようなお方であっても付加価値は何パーセントぐらい与えることができます。ゼロです。でもナオミは何て言いましたっけ。あなたがモアブに行ったら神様はこういうふうにするよって言いましたよね。このルツ記の一章の8節見る、そのうちナオミは2人の娘に、あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰りなさい、つまりモアブの地ですね。あなた方が亡くなった者たちっていうのはナオミの夫と2人の息子ですね。私にしてくれたように主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますようにと。に彼女はここに行っても神様がこうしてくれるっていうその付加価値を言いましたけども、神様はそうしましたか。それ誰が考えたんですか。そうだ、自分で考えたことを信じててもそれ信じてることにはならないんです。だからいくらそういうふうに言ってもここに留まっているオルパにはその付加価値を神様は何パーセント与えることができました。ゼロですよ。じゃそれ厳しいんですか。それを私たちは厳しい神だって言うんですか。そうじゃないですよね。信じてないものには与えることはできない。さっき言ったように当たってるくじをですよ、知らなかったって言ったら誰の責任ですか。宝くじを売ってる人の責任ですか。じゃないですよね。私が調べなかったからですよ。そこまで神様に責任を負わせることはできないんですよ。だからこの付加価値を得るためにイスラエルのためここにとどまり続けるという戦いが当然起きるのは当然ですよね。それにケチをつける人はいないんですか。いるんですか。
どれぐらいいるんですか今。世界中の人はケチつけてます。で、神様が世界中の人たちの声を聞くと思いますか。聞かないですよ。ご自分の計画を成すために選ばれたイスラエルの民ですから。どれぐらいの神様にとって意味のある存在なのかっていうと、16章の一節で子羊をこの国の支配者に送れって言ったんです。神様はモアブ人をイスラエルによって救おうとしたんです。それがなぜそういうふうに言ってるかというと、ちょっと列王記のですね、3章の4節っていうところを見てみてください。聖書っていうのは歴史書ですから、過去に何が起きたかっていうのを知らないでこの付加価値を知ることはできないんです。3章の4節でページが580ページですよ。モアブの王メシャは羊を飼っており、子羊10万頭とお羊10万頭分の羊毛とイスラエルの王に貢ぎ物として納めていた。しかしアハブが死ぬとモアブの王はイスラエルの王に背いたというふうに言ってますよね。だから彼らはイスラエルの保護の中にいた時にはこのように羊を貢ぎとして与えてたわけですね。そのことを思い出せって言ったんです。まあ、私だったらルツのことを思い出せっていうのは、まだルツはたった一人ですからね。子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経てシオンの娘の山に、モアブの娘たちはアルノンの渡し場で逃げ惑う鳥、ね、投げ出された巣のようになるっていうふうに言われたわけですね。で、このセラっていうのは今どこのことを言ってるかというと、このエドムのですね、ボツラっていうふうに、あ、皆さんの地図はこっちですから、ボツラではなくて、ヘブル語で書いてあるこうペトラですね、ペトラ。この辺りのことをセラって言いますけども、それはエドム人の首都であったところですね。で、その場所を通って何て書いてあります。セラからアラノを経て、アラノって何かというと、ここのネゲブ砂漠のことですね。ネゲブ砂漠を通って、そしてどこ行けって、シオンの娘の山ってどこですか。エルサレムです。ここに行けって言ったんです。だから敵が攻めてくる、どこから攻めてくるんです。アッシリアですから、こちらから攻めてくるから、彼らはここを通ってここへ逃げていけって言ったんです。それに対してイスラエルに助言を与え、ことを決めろって言うんですね。昼の最中にもあなたの影を夜のようにして、このイスラエルに逃げてきたモアブ人たちを守れって言ったんです。そして散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな。つまりこの敵に、あなたの領地に逃げてきたモアブ人を敵に渡すなって言ったんです。あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れてくる者の隠れ場となれ、虐げる者が死に破壊も終わり、踏みつける者が力消え失せるときっていうふうに言ってますよね。ですから神様の計画は国連ではなくて、イスラエルを通してこの地上に平和をもたらすというのは、これが神の方法だって言ってるわけですね。そしてそれは何によって実現するのかというと、一つの王座が恵みによって固く立てられ、裁きをなし公正を求め、正義を速やかに行う者がダビデの幕屋で真実を持ってそこに座るっていうんです。で、ダビデの幕屋っていうのは契約の子が真ん中にあって、普通だったらユダヤ人が幕屋があって、そして大祭司が年に1回しか入れなかったんです。ところがダビデが作った幕屋というのは、異邦人もユダヤ人もそこにおいて真ん中にイエス・キリストを置いた、そのような礼拝の仕方だったんですね。そしてその時に神様が計画している平和が実現するっていうのが、それが一つの王座が恵みによって固く立てられる時だって、これを何て言うんですか。これをキリストの再臨っていうわけです。そして我々はモアブの高ぶりを聞いたっていうんです。ところがモアブはこの神様の提案を退けるわけです。じゃあ何が起きます。モアブはアッシリアに滅ぼされてしまいます。彼は実に高慢だ。その誇りと高ぶりとおごり、その自慢話は正しくない。だから、時々私たちもね、自慢話をしたくなりますけれども、まあ、気をつけなきゃな。それが高慢から出てると、ろくなことはないぞっていうことですよね。
そしてこの高ぶりと高慢によって何が起きます。それへモアブはモアブ自身のために泣きわめく、皆が泣きわめく、あなたには打ちのめされて、キルハセレテの星ぶどうの歌詞のために嘆くっていうんです。このキルハレセテっていうのはですね、このキルハレセテってここに書いてありますね。ここが首都でした。モアブ人の首都はキルハレセテだったんですね。でこの場所の有名な産物は何かというとブドウだったんです。だからキルハセのブドウっていうのは、まあ、何を表すかというと、まあ、秋田だったら秋田小町、新潟だったらコシヒカリですか。そういうふうにそこの場所の主要産物だった。つまりその彼らを潤していたものがそれだったわけですね。ところが神様はそれに対して何て言ってるかというと、ヘシボンの畑もシブマのブドウの木もしおれてしまったっていうわけですね。あのシャインマスカットっていうのを日本人が開発したんですけども、その納屋をですね、まああまり具体的に言っちゃいけないと思いますけど、ある国の人が持ってって、そしてそれを安く売られてるっていうことが問題になってますよね。ですからそのようにして 特産品がですね、価値のないものになってしまっていくっていうわけですね。そしてそれらはヤゼルまで届き、アラノをさまよい、そのつるは伸びて海を越えた。それゆえ私はヤゼルのため、島ぶどうの木のために涙を流して泣く。ヘシュボンとエルアレ、私は私の涙であなたを潤す、あなたの夏の果物と刈り入れとを喜ぶ声が止んでしまったからだというわけですね。で神様はこのモアブ人を、まあ、ルツの多分おかげだと思いますけども、ルツのですねこのあれによって守ろうとしたんですけども、高慢というのは守れないんです。神様が唯一守れないのはプライドです。高慢とプライドっていうのは結びつきますか。プライドがない人は高慢になると思います。でもそれプライドにならないだろうと思うので、プライドにしてる人もたくさんいますけども、そのようにして彼らの高慢っていうのはですね、この神の言われていることを受け取らないっていうのは高慢なんです。それゆえに彼らが頼りとしているこの主要産物が打たれるっていうんですね。ちょっと黙示録を見てみましょうね。黙示録にも同じようなことが起こります。黙示録の6章というところを見てくださいね。6章の応接で、子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物は来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ黒い馬であった。これに乗っているものは秤を手に持っていた。すると私は一つの声のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いたっていうんです。小麦1マスは1デナリーっていうんです。1デナリーっていうのは何かというと1万円ですね。労働者の1日の賃金ですから。そして大麦3マスも1デナリー、これは何を言ってます。インフレですね。普通の、まあ、最近ね、あのお米が余ってしまうっていうのは、日本人が何食になってるんですか。パンを食べる。パンは何から出てできてます。小麦ですよね。だから経済的な打撃が起こるんだけども、もう一つこういうふうに言ってます。オリーブ油とブドウ酒には害を与えてはいけないって。これどういう意味ですか。オリーブ油とブドウ酒は害を与えてはいけない、何ですか。これはですね、薬なんですよ。だから薬には害を与えてはいけない、まあ、薬にもあの皆さんあんまり買わないかもしれませんけど、消費税ついてないでしょ。で害を与えてはいけない。でも主食にこのような害が与えられたわけですね。そしてモアブ人はこのブドウを主要産物としていた国ですから、それによって彼らが潤っていた。しかし神様を受け入れないっていうのは最大の損なんです。そして喜びと楽しみは果樹園から取り去られ、ブドウ畑の中では喜び歌うこともなく大声で叫ぶこともない、まあ、それまでですね、その取れたですね産物によって彼らは酔ってたわけですよ。まあ、日本もね、あの1988年にバブル期でしたね。ですからもうみんながあのなんて言うんでしょう、お立ち台に立ってですね、こんな白いやつやってましたよね。今やってますか。 やってません。それがどこから来たのかって彼らは考えたんです。俺たちがやったんだ。あ、そうって言った途端にガクッと外されちゃいました。20年間インフレですよ、あ、デフレですよね。そして次なんですか。それ私は、私の腹渡はモーブのために、私の内臓は切り果てヘレスのために、盾子の音のように割らなくっていうんです。神が傲慢っていうのを、高ぶりっていうのをいかに嫌ってるかっていうの分かりますよね。で、その傲慢っていうのは何を意味しているのかっていうと、神様が立てているその神様の救いっていうのを拒んでいるっていうのは傲慢なんです。私は救われる、救われなければならない存在ではないって言ってるわけです。じゃあ何によって救われてんのって言ったら、主要産物。しかしそれがこのように、でモアブが高きところにもう出て身を疲れさせても、祈るためにその場所に入っていっても、もう無駄だって言うんですね。で、彼らが拝んでいた神様の名前なんていうか知ってます？モレクって言うんです。そして子供を捧げていたんですね。で、そのような宗教は無駄だって言うんです。まあ、今年ね、あまり大きな声で言えませんけども、やっぱり元旦っていうのは日本人にとって、昨日まで同じ太陽が初日の出になるんですから、初日の出って拝むんですよ。そのようなものを神としているものに対して無駄だって言っていることなんですね。そしてこれが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉である。ですから神様がこのことをするのは急にではないんですよね。で、私たちが今ですね、このような地震が起こったりするの、ひどいじゃないか神様って思うよりも、起こるよって言っているわけですから、それに対して私たちはどう備えたのかということが問われるわけですよね。もちろん来ない方がいいんですけど、でも北陸だって、あの東日本大震災だって何年か1回に来てるわけです。で、関東大震災は何年に1回来てるんですか。100年から120年に1回って言いますよ。だからその時来た時、神様ひどいじゃないかって言うんでしょうか。そう、私たちがそのこと言われているのに準備してなかった方が悪いんでしょうか。そして今は主は次のように告げられる、雇い人の年期のようにって言ってます。雇い人の年期とは3年って決まってるんですね。で、この裁きがいつ起こったかっていうのを後で言いますけども、モアブの栄光はそのおびただしい群衆とともに軽んじられ、残りの者もしばらくすれば力がなくなるっていうんですね。で、それは先週言ったように、もう一回だけ開けてみますね。第二列王記の18章の18節っていうのが715年なんです。なぜわかるかっていうと、それはその前のですね、アハズが死んだ時だからなんです。これから3年ですから、715年から713年がちょうど8節と9節の間になるんです。それがまさに神様が言われた通りに、715年から713年に至る、これはサルゴン2世によるアッシリアを捕囚した、722年に捕囚している、ちょっと年代わかります？722年がありますよね。7年後に715年が来ます。ここでアハズは死にます。あの、これ南ユダ王国ですから、北イスラエルの最後の王様はホセアって言います。ホセアっていうのは救いっていう意味です。でも彼を通して神様は救いをもたらすことはできませんです。なぜですか？偶像礼拝です。そして7年後にアハズは死にます。そしてこの次にヒゼキヤ王がなりますけども、このヒゼキヤ王が715になった3年間、アッシリアによって次はモアブが滅ぼされます。でもモアブはさっき言ったように、このルベン族からここを奪った人物です。神様の約束されたその土地を奪うことによって、神がどのような方かっていうのをこのような形で表すわけなんですね。だから私たちが信じたい神様の概念は、まあ、もちろんそれを皆さんが大事に取っておいてください。でもそれをイエス・キリストに当てはめないでください。それを信仰にはなりませんから、いくらやっても。私はこういうイエス様が好きですって言うんだけども、じゃあ本当かなっていうのは聖書に読まなきゃわからないです。 だからそれはそれでこっちに置いといて、本当には聖書は何て言ってるんだろう。でこっちが私が好きなですね、私が好んでるイエス・キリストを信じて何が起きますかって、で聖書で言ってる神様を信じたら何が起きますか。それはご自分しか試すことはできないです。そして神様はどういう神様です。先ほど言ったように神様は、これが以前から主がモアブに対して語っておられた御言葉だ。ですから神様は、私たちがいくら人間がですね、こうしたらいい、ああした方がいいよって言っても、それに従って神様は働くことはできないんです。もしそれができるなら、私たちはここで何やってるんですか。暇つぶしになっちゃうんです。これ聖書を勉強してるっていうのは、私たちが考えているようには神様を信じてても意味がないからなんですね。このように歴史を通してご自分を表す神が、今現実にイスラエルという国に対して起きていることを通して何を世界中がしているのか、それが今反ユダヤ主義です。もうアメリカでハーバードでもやってます。知ってます、ハーバード大学。ハーバードっていうのはもともと神学校のためにできたところなんですね。だけど今神学部がないですよ。そしてそこで反ユダヤ主義を唱える人物が現れていますね。世界中で反ユダヤ主義で、今ユダヤ人が唯一信用している国民、誰だと思います。日本人なんです。どうしてか分かります。日本の歴史の中で反ユダヤ主義っていうのは一度も起こったことがないんです。ユダヤ人は日本人が誰も信用しないですよ。それぐらい日本人っていうのはユダヤ人に福音を伝えることができる、まあユダヤ人側から見るとですよ、いい人はたくさんいますよ。他の国だって反ユダヤ主義を唱えてる国だっていい人はいますよ。でも信用しないんですよ。基本的にいつ変わるかわからない。そうですよね。だって原因はハマスがテロ活動したことが原因じゃないですか。それが今ハマスのテロ活動を問題にしている国ありますか。ないですよ。ネタニヤフのことしか言ってないですもん。私たちはこのイスラエルを通して神がご自分を表すという契約を結んだ唯一の民であることを覚え、またそのユダヤ人が唯一信用できるのは日本人だっていうんですから、その歴史を私たちはですね持っている国民であることを本当に覚えて、今イスラエルのためにもですね、もう先ほど司会者もお祈りしてましたけど祈っていきたいと思いますね。お祈りください。